一人だけ斜面しやっていた。その頃、わらばという名の、わらばという名の知れた囚人が捕らえられていた。それで彼らが集まった時、ピラトが言った。あなた方は誰を釈放してほしいのか。わらばか、それともキリストと呼ばれているイエスか。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたのである。また、ピラトが裁判の席についていたとき、彼の妻が彼のもとに人をやって言わせた。あの正しい人には関わり合わないでください。夕べ、私は夢であの人のことで苦しい目に遭いましたから。しかし、祭司長、長老たちは、バラバの方を願うよう、そして、イエスを死刑にするよう、群衆を説きつけた。しかし、総督は彼らに答えて言った。あなた方は、二人のうち、どちらを釈放してほしいのか。彼らは言った。バラバだ。ピラトは彼らに言った。では、キリストと言われているイエスを私はどのようにしようか。彼らは一斉に言った。十字架につけろ。だが、ピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。しかし、彼らはますます激しく十字架につけろと叫び続けた。そこでピラトは、自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、群衆の目の前で水を取り寄せ、手を洗っていった。この人の血について、私には責任がない。自分たちで始末するがよい。すると民衆は皆答えていった。その人の血は、私たちや子供たちの上に、かかってもいい。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。それから総督の兵士たちはイエスを官邸の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスの着物を脱がせて、黄色の上着を着せた。それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を持たせた。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった。ユダヤ人の王様万歳。また彼らはイエスに椿をかけ、足を取り上げてイエスの頭を叩いた。こんなふうにイエスをからかったあげく、その着物を脱がせて、元の着物を着せ、十字架につけるために連れ出した。そして、彼らが出て行くと、シモンというクレネ人を見つけたので、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やりに背負わせた。
おはようございます。短く祈ります。心合わせていただけたら感謝です。私たちをいつも愛していてくださる主イエスキリストの父なる神様、4月を迎えることができました。ありがとうございます。桜もかなり咲き始めております。どうか主よ、あなたが私たちの人生にも暖かい春を与えてくださり、そして花咲き乱れる主よ、そのような中にあって力いっぱい心の底からあなたを賛美し褒めたたえることができますように。そしてすべての苦しみがここに至るためであったということを覚えて、そしてすべてのことを働かして益としてくださるという主の御言葉が本当にその通りだったということを覚えて、心から主を礼拝し、 感謝を捧げていくことができる私たちとしてくださることをお願いいたします。しかしよ、暖かい春の前には冬の季節があります。人生にも春、夏、秋、冬とありますが、人生の冬を迎えていくときに、神様、死という大きな試練を乗り越えていかなければ次の春を迎えていくことはできません。主よ、どうか一日一日私たちは死に向かって歩んでおりますが、いつお迎えが来ても大丈夫なように、そして主よ、一度しかない人生を後悔することのない歩みをしていくことができますように、私たちの一日一日の歩みを助けて導いてください。いよいよ良い生活習慣を身につけていくことができますように、また悪い生活習慣は自分の力ではどうすることもできません。分かっていてもやめることができません。ですから主よ、あなたが憐れんでくださり、私たちが一つ一つ悪い習慣から解き放たれて解放されて、本当の自由の中を歩んでいくことができますように助けて導いてください。そのために今日も主よ、聖書の中からあなたのお姿に目を向けていくことができますようにお導きください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は主イエスとバラバ、そのような題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。杉戸キリスト教会の教会総会の資料というのを皆さん、お持ちでしょうか。これの中にですね、今年の、方針案を、これは承認されましたので通りましたけれども、特にこの4月から、聖書通読をぜひ一緒にしていきたいなと思っております。聖書に耳を傾けることは天を見上げることになります。聖書通読によっていつも天を見上げますと、この地上を旅する中にありますが、イエス様と一緒に、神様と一緒にこの地上の旅をする、そんな生活習慣が身についてくることができたら本当に幸いだと思っております。今私たちが、読んでおりますマタイの福音書は、イエス様のことを我らの約束された王、 Our promised king、 そんな風に、まとめていくこともできるかと思いますが、今日の聖書の箇所に、まさにそのようなイエス様が、私たちの約束された王様であるということが、語られていきます。11節から読んでいただきました。少しですね、早いところから読みましたけども、11節ご覧ください。さてイエスは総督の前に立たねた。ローマの地方総督ポンティオピラトの、前にイエス様が立てられていきます。すると総督はイエス様に尋ねます。あなたはユダヤ人の王ですか？この問いかけに対してイエス様ははっきりとその通りですと答えていかれます。あなたはユダヤ人の王ですかという問いかけに、その通りです、私はユダヤ人の王ですとイエス様ははっきりと宣言されていかれます。実にイエス様こそユダヤ人の王でありますが、それだけではありません。世界中のすべての民族の王様である、王の王、主の主である方でいます。宇宙を作られた神様の御子であられますから、イエス様はすべてのものの王様と言えます。イエス様はそのことを宣言されていかれます。しかし最初長老たちから、訴えがなされた時にはイエス様は何もお答えになりません。さまざまな不利な証言を、されても、黙っていらっしゃいます。ポンティオピラトも、そのことには驚いていった姿があります。そしてそのところから次の15節から週報に、書いておりますけれども、今日も起承転結で分けていけたらと思っております。事の起こり期の部分は15節から19節に記されております。ところで総督はその祭りには群衆のためにいつも望みの囚人を一人だけ赦免してやっていたと、そのようなことが事の起こりです。望みの囚人を一人だけ釈放していく、そのようなことを総督は、覚えておりました。そしてその頃 バラバという名の知れた囚人、バラバという名の知れた囚人が捕らえられていたということも記されております。このバラバという人物については後からゆっくり詳しく見ていきたいと思いますが、そのような中でピラトは、集まった人たちに言います。あなた方は誰を釈放してほしいのか、バラバか、それともキリストと呼ばれているイエスか。実はピラトはイエス様は何も悪いことをしていないということを見抜いていました。そしてなぜイエス様が訴えられているのか、その理由も気づいていたようです。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたと記されています。人間の一番見にくいところかもしれません。妬み、嫉妬、ジェラシー、それは、人の心を狂わしてしまうことがあるでしょう。あの人さえいなければ、あの人なんかが死んでしまえ、あの人を殺してやる、そのような強い殺意、憎しみが、そのイエス様を殺せ殺せという、十字架につけろという言葉にやがて変わっていきます。ピラトはイエス様が妬みから引き渡されたということに気づいていました。そしてピラトに奥様がいらっしゃいましたが、奥様が夢の中で、苦しい夢を見てしまったということを、ピラトに訴えたようです。ピラトが裁判の席についていたとき、彼の妻が彼のもとに人をやって言わせます。あの正しい人には関わり合わないでください。ピラトの奥様もイエス様は正しい方だということを前提に話を進めています。何も悪いことをしていない方を、その方に罪を、なすりつけるようなことをしないように関わり合わないでください。なぜかというと、私は昨夜夢の中であの人のことで苦しい目に遭いましたから。神様は特に夢の中でも御心を解き明かすような夢を見させてくださることがあります。ピラトの奥様もそのような夢を見たようであります。これがことの起こりです。あなた方は誰を釈放してほしいのか、バラバか、それともイエスか。この問いかけがことの起こりです。それに対して章の部分を見ていきたいと思いますが、20節から22節の言葉です。しかしという言葉が何回も繰り返されていきます。しかし最初、長老たちはバラバの方を願うよう、そしてイエスを死刑にするよう群衆を説きつけた。宗教的な指導者、最初長老たちはバラバの方を釈放してもらいなさい、そしてイエスを死刑にするようにと群衆を抱きつけていった姿があります。しかし総督はそれでも彼らに答えて言うのです。あなた方は二人のうちどちらを釈放してほしいのか。しかし彼らはイエス様ではなくてバラバラと叫び始めます。そしてピラトは彼らに続けて言います。ではキリストと言われているイエスを私はどのようにしようか。彼らは一斉に口を揃えて恐ろしいことを叫びます。十字架につけろ。十字架というのは血生臭い処刑の道具であります。人間が考え出した処刑の道具の中で一番残酷だと言われます。一番長い時間苦しんで死んでいかなければならない。そして晒し者にされて、恥以外の何者でもありません。極悪な犯罪人だけが、そのような形で処刑されていく、そのようなものであります。彼らは一斉にイエス様に対してイエス様を十字架につけろと叫んでいく姿があります。ほんの少し前まではホサナホサナとイエス様のことを大歓迎した人々でした。ところが手のひらを返すように十字架につけろと叫んでいく、そのような狂気の沙汰があります。そして起承転結の天の部分、なんとかピラトはこの流れを転じたいと願います。罪のないイエス様を罰したくない、代わりに極悪な名の知れたバラバという人物を釈放すればいいんじゃないか、バラバという人物を捉えて、罰すればいいんじゃないか、そんなことを願うのですが、そういう中でピラトはイエス様のことを本当にかばっていきます。23節。だがピラトは言った。 あの人がどんな悪いことをしたというのか。イエス様はどんな悪いことをしたというのかとピラトは問います。何も悪いことをしていない。しかしそれにもかかわらず、彼らはますます激しく十字架につけろ、十字架につけろと叫び続けていきます。そこでピラトは手の下しようがない。そしてかえって暴動が起こりそうな状況を見まして、群衆の目の前で水を取り寄せて手を洗って、そしてこの人の血について私には責任がない、お前たちで始末するがよいと、そのようなことを、迎えていくことになります。そして結論の部分、25節から26節ですが、すると民衆は皆答えています。その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいい。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいいから、イエスを殺せと彼らは叫んだのでありました。改めてイエス様とこのバラバの二人の人物について見ていきたいと思います。イエス様はどのような方でありましょうか。ユダヤ人の王であられますし、全世界のすべての民族の王であられます。私たちの約束された王であられます。無罪で何もない、何も悪いことをなさらなかった罪のない方です。あの人がどんな悪いことをしたのかと、問われた通りです。かたやバラバはどうでしょうか。名の知れた囚人とマタイは記していました。使徒の働きの中では人殺しの男とはっきりと書かれています。他の福音書をちょっと見てみましょう。マルコ、ルカ、ヨハネにそれぞれこのバラバについてのコメントが書かれています。聖書を開かなくても構いませんが、聞いていてくださればと思います。マルコが語るバラバはこんな人物です。たまたまバラバという人がいて、ものがいて、暴動の時人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていた。暴動の時人殺しをした暴徒たちと一緒に中に牢屋に入っていた。ルカはこう語ります。バラバとは都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入っていたものである。ヨハネははっきり語ります。このバラバは強盗であった。バラバは明らかに、強盗でありますし、なおかつそのことのゆえに人を殺してしまう、そのような殺人犯でもありました。そのことのゆえに、悪いことをしたということで牢屋に入っていたのです。しかし聖書をいろんな角度から見ていきますと、このバラバが、このバラバだけが特別に悪い人だというふうに決めつけることができない私たちの姿を覚えます。皆さんは、ミッションバラバという方々のことを、覚えていらっしゃるでしょうか。ちょっともう古い VHS のビデオしかそこに残ってないんですけども、親分はイエス様とかですね、ミッションバラバのその、ビデオなどがそこにあったりしますが、元ヤクザの入れ墨クリスチャンの人たちであり得ます。本当に、恐ろしいヤクザの抗争事件の中で、幹部のような方々、あるいは、そのような中で、命からがら本当に九死に一生を得た人たちでありますが、イエス様に出会って、そして、信仰を持っていく、洗礼を受けていく、ある方は牧師として、活躍されております。改めてミッションバラバのホームページなどを調べてみますと、なくなってましたね。代表は多分金沢牧師という方が代表されているということなんですけども、多分今ちょっとかなり活動休止になっているんじゃないかと思いますが、ミッションバラバラになっているかもしれません。信仰を持ってクリスチャンになった、洗礼を受けた、その彼らが悔い改めの実を今も本当に結んでいるのかどうか、これは私たち一人一人にも問われていることだと思います。信仰を持って洗礼を受けた、クリスチャンになった私たちが今の歩みの中で本当に悔い改めの実を結んで、向きが変えられて方向転換をして、 そしてかつての古い性質、罪の生活習慣から解き放たれて、今本当に自由に生きているのか、私たち一人一人に問われていることでしょう。悪習慣ほど依存的で元に戻りやすいという恐ろしさがあります。お酒やタバコ、セックスやポルノ、ギャンブルや暴力、セクハラやパワハラやストーカー、さまざまなものが依存症、中毒になりやすいということが言えるかと思います。悪習慣を断ち切ることはそんなに簡単なことではありません。たとえ洗礼を受けたとしても、たとえ教会に来始めたとしても、昔身につけたその悪習慣はかなり引きずりながら、そして何かきっかけが起こるとまた元に戻されたりしながら、そんな中で私たちはさまざまな戦いを歩んでいるのではないでしょうか。いや、正直なところ申しますと、悪習慣を断ち切ることは人間の努力とか頑張りとか修行では絶対無理だと聖書は教えています。セレブレートリカバリーなどというものがありますが、この本当に依存症になっている、アルコール漬けになっている方、タバコをやめたいと思ってもやめられない方、ギャンブルやセックスに依存になっていて、どうしてもそちらに引き戻されてしまうような方々がいっぱいいます。実はクリスチャンになってもそういう人はいるんです。元ヤクザでなくてもそうなんです。私は、愛知県の豊橋というところにいたときに、実際にその方々の講演会がありましてですね、こう服を脱いでいただきましたですね、もう本当に牛だとかいろんなものがびっしりとこう、あってですね、怖っっていう感じなんですけども、よくあの銭湯とかにありますよね、入れ墨の方立ち入り禁止とかって、そういう方々も目の前でですねこう見せられますとやっぱりびっくりしますし、この指がありませんとか指見せられるとですねこんな状態になってるとちょっと怖いところがあります。またやっぱりそのなんていうんですか、雰囲気というか、そのなんていうんでしょうかね、その目つきといいましょうか、やはり昔のその面影をちらっと覚えるっていうようなところもありまして、ちょっと嫌な人たちだなと正直私は思ったりしました。しかしそのような時に私が問われたことがありました。お前は確かに外側には入れ墨がないよね、でもお前さんの内側は、心の中はどうなんだい、と神様に問われたんです。お前は確かに目に見える形で人殺しをしたりしていないかもしれない、でも心の中で何人の人を殺しているんだい、と主は問われてきたんです。だいぶ前になりますが、三条の説教マタイの五章あたりを見返してみますと、こんな言葉があったのを皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。昔の人々に、人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。イエス様はそれ以上の高い基準を語られます。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。また馬鹿者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。3つのレベルの殺人があるということを聖書は語っているかと思います。実際にナイフとかで刺してしまうその殺人、これは行動的なものでしょう。行動しなくても言葉という武器もありますね。私たち恐ろしく研ぎ澄ました言葉をですね、内に秘めている人がいっぱいいます。そして時にですね、そういう言葉が鋭く私たちの口から出てしまうことがあるでしょう。本当に一旦口から出てしまった言葉というのは、ものすごい力があります。良くも悪くも言葉は力があります。悪い言葉を使うならば相手を殺すことも簡単にできてしまうでしょう。今どれだけ多くのそういう悪い言葉がこの世の中に飛び交っているでしょうか。うちの息子はキリスト教の保育で少し守られてきたんですけども、多分小学校に行き始めるとですね、ものすごい言葉の飛び交う中で、学校生活が始まるんじゃないかと思いますし、教会の外に一歩出ますと、本当に職場においてあるいはその家庭において本当にもう聞くと気がめいってしまう、 本当に生きていく力もなくなってしまいそうな攻撃的な、本当に毒の混じったそういう言葉があふれているように思います。言葉における殺人、それがあるでしょう。そして聖書はもう一つ深いレベルでの殺人を言っています。先ほどの兄弟に向かって腹を立てるというようなレベルの心の中の殺人であります。あの人さえいなければいいのにと心の中で思ってしまう。なんであんな奴がいるんだと心の中で思ってしまう。あの人なんか死んでしまえばいいのにと心の中で思ってしまう。それは神様の目から見た立派な殺人であるということを聖書は語っています。そういうレベルで言うならば、たとえ外側は綺麗に着飾っていたとしても、心の中は本当に深い闇やドロドロした恐ろしいものが渦巻いている。実は聖書が語るバラバというのは私たちのことではないかと思うんです。いや私は、ちゃんと、誘惑に打ち勝っていて悪いことはしていませんという人がいるかもしれません。そういう人にイエス様はこういう言葉も語りました。勧誘してはならないと言われたのをあなた方は聞いていますね。しかし私はあなた方に言います。誰でも情欲を抱いて女を見る者は、異性を見る者は、すでに心の中で勧誘を犯したのです。実際に行動で肉体関係を持たなくても、心の中でその人と性的な関係を持ちたい、しかもそれが結婚関係以外のいわゆる不倫だとか浮気だとかっていう関係の中でそういうことを思ってしまう、それはすでに心の中で勧誘を犯したのだと言われます。心の中のレベルでの罪を問われていくならば、誰が私は人を殺していません、私はそういう罪、性的な罪を犯していませんなんていう人はいるでしょうか。この中にいらっしゃいますか。私は心の中で一度も人が殺したことがありませんという人いたら手を挙げてください。心の中で一度もいやらしい思いを持ったことがありません、その人いませんよね。ですから聖書は語るんです。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない。たとえ実際に浮気を行動に移していなくても、心の中でのことを問われていくならば、私たちはどれだけの悪い悪習慣の中で罪にとらわれて、欲望にとらわれて、そしてがんじがらめの中で、本当はこんなことをしちゃいけないと分かっていながら、やめられない、やめられない、ずるずるずるずると削られていく、そのような泥沼のような中を歩んでいるのではないでしょうか。しかし聖書は罪のない王なる主イエス様が私たちの身代わりに、罪深い私たちの身代わりになってくださったということをいろいろな角度から語ります。今日の場面もまさにその一つでしょう。何にも悪いことをしない罪のないイエス様が釈放されないで、かえって十字架につけるためにしょっぴいていかれて、そして諸悪の限りを尽くしたような人殺しも実際にした人、そして、女遊びもたくさんしていたでしょう、そういう人は、そしてさまざまな形で嘘や偽りに塗り固められたようなそのバラバという人物がなんと無罪で釈放されていくんですよね。そんなことがあっていいんでしょうか。そんなことが許されるんでしょうか。犯罪者がのほほんとのし歩いていて、罪のない方が何の罪もないにもかかわらず痛めつけられて殺されていく、そんなことがあっていいんでしょうか。本当に筋を通さなきゃいけないと言い始めるならば、誰もが教会に来れなくなると思います。本当に償いをしなければ許されないということであるならば、誰も許されないと思います。誰もがどんぐりの背比べで同じような過ちを犯し、同じような愚かさを繰り返し、 そしてそれなのに自分のことは棚に上げて他の人をああだこうだと責め立てるのです。みんなが自分勝手なのです。ですからイザヤは語ります。私たちはみんな羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。みんな自分勝手で自分のことしか考えてなくて、そして自分は一番正しいと思い上がっている。そして惜しみなく自分のために人を利用するだけ利用して、利用できなくなると捨ててしまう。それほど自分勝手な人いるでしょうか。高倉健さんだけじゃありませんよね。もちろん映画の中かもしれませんが、あなたって本当に自分勝手なんだからって言われて何も言えなくなる人、それは私たちみんなそうじゃないでしょうか。おのおの自分勝手な道に向かっていた。自分のことは棚に上げて人を裁き、全部悪いのは誰かのせいにして、私は何も悪くありません、私は被害者なんです、私は何も悪いことないのにみんなが私をいじめてくるんです、私が不幸になったのはあの人のせいです、あの人のせいです、あの人のせいです、神様のせいです。みんな自分勝手に責任を全部他の人に、神様になすりつけて、自分は正しいと思い上がっています。しかし主はそんな私たちの、そんなあなたのすべての罪や過ちや咎を恥を彼、主イエスキリストの上に全部負わせたんです。私たちがまだ罪人であったとき、何をしているか分からずにごめんなさいの五の字も言えない、そのような時に十字架ですけど十字架ですけど、あんなやつはって言っていた、叫んでいた時に、そのような私たちに対してキリストがあなたのために死んでくださった。そのようにして神様はどれだけあなたを愛しているのか、どれだけあなたを祝福なさろうとしているのか、そのことをはっきりと十字架を通してご自身の愛を明らかにしておられますと聖書は語っています。今日の祈祷課題に書きました。主イエスの代わりに自分が釈放されたことに感謝。これは自分の罪深さが分からなければ感謝できないでしょう。いや私そんな悪いことしてません、私罪人じゃありません、私清く正しく美しく生きてきました、精一杯生きてきて何も悪いことしてませんっていう人は、このイエス様の十字架の意味が分からないんです。でも私は本当にダメだ、もう私は本当に汚れている、私は本当に罪深い、どうしようもない、もう死んでお詫びするしかないというような、本当に自分の本当の自分の姿と向き合って、そこから目をそらさずに、自分という人間がいかに醜くて自分勝手でどうしようもない人間かということを見つめて、その姿で十字架を見上げていくときに、私たちはそこに本当にこんな私が許される、こんな取り返しのつかない過ちをした者が、何度でも同じ過ちをしているような愚かな泥沼にはまり続けている者が、それでも主に許され続けて愛され続けて、そして私たちがもう一度罪から解放されて、そして罪のないイエス様のお弟子さんとして、神の子供として、神の家族の一員として共に生きていくことができることが、そのような道が備えられている。それは本当に聖書が語る福音ではないかと思います。1分ほど時間を取ります。それぞれ神様の前に頭を垂れて、そして静かに自分自身の内側を見つめてみてください。そして同時に自分の内側だけを見つめるのではなく、そこから天を見上げてみてください。私たちの全ての罪のために罪のない方が釈放されることなく罪に定められ、十字架の苦しみに向かわれたその姿をぜひ覚えていただきたいと思います。 そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。主よ、厳粛な形で私たちの身代わりとして主が十字架へと向かわれていった、そのことを今日の聖書の中から聞くことができました。2000年前の話だから今も私には関係ないという方がいらっしゃるでしょうか。しかし人間は何千年経っても愚かな過ちを繰り返し犯しているようなものであります。どれだけの人が殺され、どれだけの血が流され続けているでしょうか。どれだけの人が取り返しのつかない過ちを犯し続け、そして家庭が崩壊し、また人生がぐちゃぐちゃになり、そして神様、どうしようもない泥沼の中で、憎しみや妬みや殺意の中で、私たちはかろうじてそれぞれの歩みを続けております。主よ、どうか私たちを憐れんでください。そして正直に自分に向き合う勇気を与えてください。決して自分をごまかすことなく、誰かの責任にするのでもなく、自分自身の罪深さに真剣に向き合うことができますように。そして神様、気づいていない罪がどれほど多いのか、そのことを主よ、あなたが教えてください。そして主よ、本当に十字架の意味が分かりますように。本当に主よ、私たちの罪深さとともに、その十字架のどれほどの愛の大きさか、そのことを自分のこととしてはっきりと理解し、知り、そして人生が新しく変えられてまいりますように。どうぞ主よ、本当の悔い改めに私たちを導いてください。一時的な悔い改めなら誰でもできるでしょう。しかし悔い改めの実を結んでいくところの継続的な生活習慣となっていくところの悔い改めは本当になかなか難しいと思います。せっかく教会に導かれても、せっかく洗礼に導かれても、多くの人が悪習慣の中に引きずられて、あるいは過去のさまざまなことに引きずられて、今なおもがき泥沼の中をあえいでいます。主よ、どうか私たちをそこから引き上げてください。そして主よ、信仰の高みに導いてください。本気になって主に向き合い、そして本気になって祈り、そして主よ、祈りを通して罪と死に勝利していくことができますように。神様、信仰の勝利者となり、そして実際に神様、分かっていてやめることができる自由の中に、神様、本当の自由の中に私たちを導いてくださることをお願いいたします。続く聖餐の時も祝福して導いてくださること、愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。